皆さんおはようございます。毎日暑い日が続いていますけれども、いかがお過ごしでしょうか。久しぶりの方々、また継続して来られる方、来られている方々もいらっしゃいますけれども、歓迎したいと思います。祈りありましたように、昨日は子ども集会が開かれました。ミニサマーフェスということで、流しそうめんとまたかき氷をいただきましたけれども、初めて来た子どもたちもいました。聖書の言葉をこの暗唱するという、ゲームといいますか、そのような時間を、もちろん聖書のお話を聞くことができましたが、御言葉を暗唱するということは大きなことであるということを改めて昨日感じました。これからの時代と教会を担う若い子どもたち世代のために祈り、教会全体として関わっていきたいと思います。この朝の礼拝を主に感謝しつつ、祈りを持って始めたいと思いますので、心を合わせてください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ、心から賛美いたします。新しい一週間をこうして迎えることができ、週の初めの日に敬愛します兄弟姉妹とともに、また道を求めてこの場に集って来られた方々とともに、あなたを礼拝することのできるこのひとときを感謝いたします。過ぎました一週間の私たちの歩みも、主の恵みと憐れみに支えられて過ごすことができました。弱さも欠けも、また罪深さも多いものでありますけれども、なおあなたは私たち一人一人を愛し、こうして新しい一週間を迎えるものとしてくださったことをありがとうございます。さらにあなたの御言葉によって、また聖霊の導きをもって私たちを導いてください。子どもたちも主の恵みのうちに成長しています。昨日の子ども集会も感謝いたします。なお私たちは子どもたちのために祈り、取りなし、そして教会全体として関わっていくことができますように、知恵を与えてください。ご高齢の方々の上に、そしてさまざまな試練、健康の弱さを覚えている方々もいらっしゃいます。教会の礼拝に来られていても、体の痛みや体調の優れない方々もいらっしゃるでしょうか。主がいつも共にいてくださり、御言葉をもって平安と慰めを与えてくださいますように。まだ私たちはこの地域に使わされた教会として、また礼拝が開始されてから40周年が経ちました。なお、ここに使わされた教会を用いてくださるとともに、私たちはこの町のため、地域のため、この日本のために、あるいは世界のために取りなす祈りを私たちに与えてください。特に政治にあたる者たちが本当に生きる誠の神様をまず恐れるものとしてください。そのためにも、そのような指導者たち、為政者たちのために祈る私たちとしてください。世界宣教に携わる働き人も世界各地に使わされています。直接私たちはその場に行くことはできませんけれども、祈りを通して、捧げることを通して、その宣教の一端を担うことができますように導いてください。どうぞ、今から共に御言葉を開きます。よくわかるように、理解できるように神様が助けを導いてください。一切をお祈りし、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週からヘブル人への手紙に戻りました。7月6日には、4章の14節から16節をご一緒に開きましたけれども、その聖書箇所をもう一度読んでから今朝の5章に入っていきたいと思います。4章の14節から16節を一気にお読みしたいと思いますので、ご覧ください。さて、私たちにはもろもろの天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において 私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか、というところをご一緒に考えさせていただきました。動物をほふって大祭司が年に一度その血を携えて幕屋と呼ばれるところに入っていき、誰も近づくことができない契約の箱が置いてある聖女の奥にある至聖所に入って、その契約の箱に動物の血を振りかけて、イスラエルの民の罪の贖いをしました。それによってイスラエルの民の罪は許され、神様の御前に出ることができたのです。ここでは神の御子イエス様が偉大な大祭司と14節に書かれています。そしてこの4章の14節以降、2章や3章にも大祭司のことについて少し触れておりますが、ここからずっと10章の終わりまで大祭司のことについて書かれてあります。ですからイエス様が偉大な大祭司であるということは、この手紙の中心的なテーマの一つであります。旧約聖書の時代には大祭司はこのアロンですね、モーセの兄弟であるアロンという人の家系から選ばれましたが、ここにはアロンではないもっと偉大な大祭司がおられ、この主イエス・キリストによって私たちは大胆に神の御元に近づくことができるということを証明しています。私たちが苦しむとき、その苦しみを十分に理解し、共に苦しみ、一言ではない自分の痛み、苦しみ、悲しみとして共に追ってくださる、それが大祭司イエス・キリストであります。イエス様が私たちの弱さに同情することができるのは、イエス様がすべての点で私たちと同じように試練に遭われ苦しまれたからです。しかしイエス様と私たちの間には決定的な違いがあるということは先週も申し上げました。それはイエス様が罪を犯されなかったということ、そもそも罪さえ持っておられない清いお方でありました。すべての点で私たちと同じように試練に遭われて苦しまれ、なおかつ罪を犯されなかったイエス様であるからこそ、私たちの弱さに同情することができるのです。神の御子イエス・キリストが完全な生贄として十字架に死んでくださり、私たちのすべての罪をあがなってくださったので、私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆にはばかることなく恵みの御座に近づくことができるようになりました。今申し上げたことは先週お話ししたことでありますが、以上のことを踏まえながら5章の前半を読んでいきたいと思います。今朝は実はこの1節から7節までを開く予定にしていましたが、7節では途中の区切りとなってしまいますので、この1節から4節までを一区切りとして、来週は5節から10節までをご一緒に読んでいきたいと思います。そしてこの1節から4節には旧約聖書の大祭司にふさわしい人物像といいますか、その資格と条件について説明されています。今日のメッセージのタイトルにもある通りです。そして続く5節から10節には、イエス様こそが神の御子イエス・キリストこそが大祭司の持つべき特質、あるいはこの特性をすべて満たしておられることが述べられています。それゆえこの大祭司、偉大な大祭司と呼ばれております。先週も確認しましたように、このヘブル人への手紙というのは4章14節から大祭司をテーマに話が展開されていきます。大祭司の働きは神様と人間の間のいわば仲介者であって、 人々に代わって清い聖なる神様に取りなしをする人でありました。私たちの主イエス様はこの偉大な大祭司であるということが、今申し上げましたようにこの後ずっとですね、5章6章10章まで続いていきます。ですので先週の水曜日の祈り会で私たちは大祭司についてレビ記16章の前半を学びましたが、それとの関連でヘブル書9章を引用して御言葉を確認しました。大祭司はこのヘブル書の中心テーマの一つです。大祭司のことが出てくるその理由は、大祭司こそが旧約聖書において人々の罪を神様によって贖っていただくための働きをした人物だったからです。大祭司、彼自身が罪を贖うことはできません。その神様が罪を贖ってくださるために建てられたのが大祭司でありました。大祭司と比較してイエス・キリストはさらに優れた偉大な大祭司であるということをここで証明しています。その理由は、この手紙はヘブル人、ヘブル人、つまりかつてユダヤの教えと生き方の背景を持っていた人たちがクリスチャンとなった、そのような人たちに宛てて書かれた手紙です。彼らはイエス様をキリスト救い主として信じたのは良かったのですけれども、そのことでかつてのユダヤ人たちから激しい迫害を受けて以前の生活に戻ろうとする人たちがいたからでした。そういう人たちに対してイエス・キリストがいかに優れたお方であるかを証明することで、この福音にしっかりと留まっていることができるようにと励ました。それがこの手紙であります。そして先週の箇所で、このキリストがいかに偉大な大祭司であるかが述べられていましたが、今朝の箇所には具体的に大祭司というこの働き職務を行う人がどのようなものでなければならないか、その資格、いわばこの条件について説明されています。その重要な資格の大前提はこの後読んでいきますけれども、大祭司は人々の中から選ばれたということです。ご一緒に読んでいきたいと思います。5章の1節をご覧ください。大祭司は皆人々の中から選ばれ、人々のために神に使えるように、すなわち捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されていますとあります。大祭司は皆人々の中から選ばれたと書かれています。大祭司であることのあるためのまず第一の条件は、人々の中から選ばれなければならないということであります。当然といえば当然ですが、大祭司は人々に代わって神様に仕える人、神様に取りなす人でありますので、人々の思いや気持ちを完璧でなくても理解することができなければなりませんでした。誠の大祭司イエス様は私たちの思い気持ちを完全に完璧に理解することができるお方です。人でなければ人の気持ちを理解することはできません。大祭司は全ての人間を代表し、人々の中から、人間の中から選ばれたものでありました。大祭司は人々の中から選ばれて、人々を代表するものとして罪のための供え物、捧げ物、そして生贄を捧げることがその使命でありました。今申し上げたことはレビ記16章にも書かれていることです。大祭司は人々の中から選ばれるということを、この条件をイエス様は満たされました。完全に満たされました。イエス様は神の御子、永遠の御子でありながら罪を別にして私たちと同じ人となってくださったからです。神が人となられたということはクリスマスの時期に必ずお話しすることです。なぜ 永遠のお方、神の御子が人となられたのでしょうか。それは私たちの大祭司となるためであったのです。最初の大祭司としてアロンが選ばれたことを少し考えたいと思います。出エジプト記の28章1節を見ますと、イスラエルの最初の大祭司は、モーセではなく、その兄弟である、兄であるアロンでありました。主はモーセにこのように語られます。出エジプト記の28章1節にはこう書かれています。あなたは、イスラエルの子らの中から、あなたの兄弟アロンと、彼と共にいる彼の息子たちの、ナダブとアビフ、エルアザルとイタマルをあなたの近くに来させ、祭司として私に仕えさせよと、神様はモーセ、失礼しました。そうですね、モーセに対して語られます。祭司として選ばれたのは、なぜモーセではなくアロンだったのか。それはアロンがただ単にモーセのお兄さん、兄だったからではありません。モーセよりもアロンの方が大祭司としてふさわしい人物であったからです。少し背景のことを考えたいと思います。どのようにふさわしい人物だったのかと言いますと、アロンはイスラエルの人々の中で生まれ育ったので、イスラエルの人々の気持ちをよく理解することができました。しかしモーセはどうでしょうか。実はモーセはそうではなかったのです。彼も確かにアロンと同じ両親のもとで生まれましたが、モーセが生まれたとき、エジプトの王ファラオはイスラエルが多産なのを見て、いざですね、戦いとなったときに敵側について自分たちと戦うのではないかと恐れ、生まれたばかりの男の子の赤ちゃんを殺めるように命じていましたので、本当に殺されてしまうという危険にありました。しかしモーセの母、お母さんは、そんなむごいことができないと考えて、ずっと隠しておいたわけですけれども、いよいよ隠しきれなくなって、ある日、パピリス製のカゴに入れて、このナイル川に流すことになります。ナイル川の岸にある足の茂みの中に置きました。するとどうでしょうか。なんとエジプトの王ファラオの娘がそのナイル川の水浴びに来ておりまして、そのカゴを見つけたので、彼は、ファラオの娘に引き取られ、モーセですね、王女の息子として王宮で育てられることになりました。ですからモーセは確かにアロンと同じ両親のもとに生まれましたけれども、イスラエルの民の生活からは、ある意味このかけ離れて育ちましたので、アロンのようにはイスラエルの民の気持ちをよく理解することができなかったという面もあります。彼らの気持ちを理解することができたのは、彼の中で生まれ育ち、彼らの気持ちを理解することができたアロンの方でありました。ですからアロンが大祭司として任命されたのです。神様の召しによって、選びによってアロンが最初の大祭司として選ばれました。そしてモーセはイスラエルの偉大な指導者でありましたけれども、大祭司になることはありませんでした。それは私たちの大祭司であられるイエス様も同じです。私たちの大祭司であるイエス様は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。なぜなら、私たちと同じようになられたからです。私たちと同じように試みに遭われ、私たちと同じように胎児として、母のお腹の中に宿り、赤ちゃんとして生まれ、幼児としても、少年としても、青年としても、大人としても同じように、この地上を歩まれました。つまりイエス様は、私たちが通る、このすべての段階といいますか、ステージを通られたのです。ですから私たちの弱さに同情することができるお方。イエス様の少年時代について、聖書は多くのことを語っていませんが、今の中学1年生の頃ですね、13歳の頃はイエス様は何をなさって ておられたでしょうか。ちなみに通常ユダヤ人は、ユダヤ人の男の子は13歳で宗教的には大人の仲間入りとされました。私たちはかつては20歳に成人式を行っていましたが、今は18歳に成人の集いをするでしょうか。少し年齢が下がったかもしれませんが、ユダヤの社会では13歳がいわゆる大人の仲間入りとされました。ちなみに通常ユダヤ人の男子は13歳で大人の仲間入りとされると申し上げましたが、直前の12歳になられたイエス様は両親と一緒に杉越の祭りのためにエルサレムで巡礼したことが、ルカの福音書2章42節前後を読みますと書かれています。イエス様は、両親と共に巡礼のためにエルサレムに出かけます。そしてその巡礼を終えて帰路に着こうとするわけですが、帰ろうとするわけですが、両親は途中でイエス様がいないのを見て、いないのを気づいて、またエルサレムまで戻ったわけですね。もちろんイエス様は両親とイエス様3人で行ったということでなく、一行の中で、集団の中で行って、その帰りにイエス様がいないことに気づいて、またエルサレムに引き返したということが書かれています。大祭司になるための第二の条件は、優しく接することができるということです。5章の2節と3節をご覧ください。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しく接することができます。また、その弱さのゆえに、民のためだけでなく、自分のためにも、罪のゆえに捧げ物を捧げなければなりません。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっていました。決して完全なわけではありませんでした。しかしそのような弱さを身にまとっているからこそ、そうした弱さのゆえに、無知で迷っている人々に優しく接し、思いやることができるのです。この無知で迷っている人々について、誰のことを指しているのか考えてみたいと思います。それは、イエス様を知らない人々のことを、私たちの時代に当てはめるならば、そのような人たちのことを指しています。開きませんけれども、ローマ人への手紙1章21節には、こうあります。彼らは神を知っていながら、神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです、と書かれています。つまり、神を神として崇めず、感謝もしないこと、不平や不満で心が支配されていくので、だんだんと鈍い心は暗くなっていきます。感謝することさえできません。思いが虚しくなります。これがまさに神様を知らない人たち、信じない人たちの特徴です。それゆえ、それはイエス様を救い主として信じる前の私たちの姿でもありました。無知というのはまさに罪の源の一つと言えると思います。ところで、この二節の最後の部分ですが、人々に優しく接することができるということですけれども、細かいことになりますが、優しく接するというのは、相手の身になって思いやるということもそうですが、それだけではなく、相手の怒りなどのこの激しい感情を和らげるとか、優しく忍耐を持って深く関わる、あるいは接するという意味もあります。さらにはこの中間的な立場を取るという意味合いもあるようです。つまりこういうことではないでしょうか。過度に同情的で、同情的でも、また逆に無関心、無感情でもなく、そのような立場であり続けるということです。過度に同情的で共感できても、自分自身が その問題に巻き込まれてしまう。悲しみや恐怖で、ある意味この動けなくなってしまうことがあるかもしれません。その一方で、この冷静で無感情である場合、他の人の気持ちや問題に気づかず、助ける行動を起こせないことがあると思います。その、いわゆるこの真ん中にあって、まあ、完全に共感しつつも、冷静な視点と判断力を失わないということ。そして、正しくしかも温かい愛の心を持って優しく接することができるということ。それが、まさに大祭司は、自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しく接することができます。と、その資格が、条件が出ていますし、イエス様こそがそれを完全に、クリアすることのできるお方であります。自分自身も弱さを身にまとっているということについても考えたいと思います。これは先週学びました4章15節で、私たちの大祭司であるイエス様が全ての点において私たちと同じように試みに遭われたということの中によく表されています。それは、たとえ罪を私たちは日常的に、常習的に犯すことがなくても、誘惑に遭いますし、試練も受けます。弱さや限界性を感じて生きている、生かされているということです。そこで私たちはイエス様に目を向けたいと思うのです。私たちは人生の中で、起こりうる様々なローク、痛み、悲しみということを知っています。しかしそれは実際に自分の身の上に起こって経験するまで知識として理解していても、いたとしても、また多少は想像できていて、できても、本当のところはわからないことが多いのです。厳しい生活、あるいはこの暴力やいじめによる苦しみや恐怖、孤独、喪失感、様々な病との戦いなどを見たそうです。しかし、イエス様に目を私たちは向けたいと思います。このお方は、貧しさの中に減り下ってお生まれになられ、そして成長され、喉の渇きを感じ、疲れを覚え、飢えも経験されました。また誰からも理解されず、理解されるどころ、されないどころか、孤独を味わい、ひどい仕打ちを暴力を受けて、体がボロボロになり、残忍な極刑を持って命を捧げてくださったのが、私たちの愛するイエス様でありました。それゆえ、イエス様はすべての点において私たちと同じように、試みに遭われたのです。ですから、私たちの弱さに同情できるお方であられます。牧師としての歩みも20年が過ぎました。21年目に入りました。この間、神様の憐れみによって、日々、その働きに携わらせていただいています。様々な弱さを経験するものであります。強靭な体ではありませんが、この20年間、大きな病気をすることもなく、今があります。かといって、いつも元気で疲れを知らないものではなく、絶えず自分の健康の弱さに向き合いながら、また心のその自分の弱さといいますか、霊的な弱さに向き合いながら、歩んでいるものであります。体の痛みを覚えることもありますし、腰が痛いとかですね、なかなか目が見えないという、見えにくいという、そういうこともありますけれども、自分自身は本当に弱い存在であるということを改めて実感します。そういう弱さを抱えているということ。このように弱さを経験してみて、初めて弱さの中にある方々、苦しみの中にある方々の気持ちをですね、少しでも理解できるようになるのは、 これは私だけでなく皆さんもそうではないかと思います。で、私たちは決して完全なものではなく、霊的にもそうです。自分自身も弱さを身にまとっていますので、同じような弱さを持っている人々を完全ではなくてもやはり思いやることができる、共に泣き共に喜ぶことができる私たちお互いであります。そして牧師というのは旧約聖書時代の祭司や大祭司ではありませんし、決してそうなることはできませんけれども、第一ペテロの2章を読みますと興味深いことが書いてありますので、皆さんとご一緒に開きたいと思います。ペテロの手紙第1の2章の5節と9節を開いていただけますでしょうか。今開いていますヘブル書のすぐ、ヤコブ、ペテロと続きますので、第一ペテロの2章の5節と9節をご覧ください。新約聖書の後ろの467ページになります。2章の5節と9節です。少し飛ぶ形になりますが、皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。後ろの新約聖書の467ページ上の段と下の段になります。2章の5節9節です。では皆さんとご一緒に読みたいと思います。3、はい。あなた方自身も生きる石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。そしてその下の段の9節もご一緒に読みましょう。3回。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる君臨、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。ありがとうございます。ここには私たちクリスチャンがですね、聖なる祭司、そして王である祭司と書かれています。それは私たちを闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉、すなわち素晴らしい御業を私たちが述べ伝えるためであります。私たちにはそのような務めが委ねられています。私たちは神の祭司として人々のために祈り、それぞれ私たち一人一人がということもそうですが、教会全体が聖なる祭司、王である祭司であるということ、人々のために祈り取りなしていくことがさらに求められています。昨日の子ども集会には子どもたちが集まりましたけれども、初めて参加した子どもたちもいました。まだ救われていない人たちのために、私たち自身を神様への生贄として捧げていくのです。そして、大祭司であるための3つ目の条件は、神様に召されたものであるということ。それが4節です。4節をご覧ください。5章にまた戻りたいと思います。ヘブル書5章の4節です。またこの栄誉は自分で得るのではなく、アロンがそうであったように神に召されて受けるのです。とあります。イスラエルの最初の大祭司アロンは、自分でこの自分を推薦して大祭司になったのではありませんでした。また自分でなりたくてそうなったのではなく、神様がアロンを選び、彼を大祭司として任命しました。ですから大祭司は神様によって任命された人しかなることができませんでした。そしてアロンの子孫にそれが受け継がれていくことになります。同様に先ほど引用しました第一ペテロの御言葉から言えることは、私たちが個人としてではなく教会全体が祭司として立てられたのも、私たちがそうしたいからそうなったのではない。 神様によってそのように召されたからであります。ですから神様からの召し、いわゆる証明というものはとても大切ではないでしょうか。確かなこの証明、召しは、牧師としての働きを根底から支えているものでありますが、それは牧師としてだけではありません。それぞれ皆さんがキリスト者として召されているということも神様の選びと召しのゆえであります。牧師として悩むことも多々あります。しかし現状がどうであれ、召してくださった方に対して忠実に仕えていくこと、それがこの働き人に求められていることですし、皆さんそれぞれに牧師という立場に限らず、すべてのクリスチャンにも言えることであります。主がそのようにして召してくださいました。であれば、その召してくださったお方に対して、忠実であること、忠実に仕えていくことが、私たちに求められていることです。最後になります。大祭司という職務を行う人が、どのようなものでなければならないかということが、この1節から4節まで書かれていました。まだこの5節以降も続いていきます。旧約聖書の時代の大祭司の資格は、また来週確認していきたいと思います。そしてそれ全てを満たしておられるのが、その資格、条件を全て満たしておられるのが私たちの主イエス様です。神の御子イエス様が私たちにとって、皆さん一人一人にとってですね、偉大な大祭司であるということは、どのようなインパクトを日々の人生といいますか、日々の歩みに与えるでしょうか。この事実が皆さんの日々の歩みにどのように影響を与えるでしょうか。神様と人との間を仲介してくださった唯一の方、神の御子イエス様は、私たちの人生のあらゆる面において関心を持っておられるお方です。私たちは深い神様の選びと召しの中に今生かされていますので、このお方に、偉大な大祭司であるイエス様にこそ引き続きお仕えし、お従いしていく個人、そして教会とさせていただきたいと願っています。最後にお祈りを持って終わりたいと思います。神様、ありがとうございます。続けてヘブル書を学ぶ中で、大祭司がこの手紙のテーマの一つであるということを教えられました。先週に続いて、特に五章には、大祭司となるための資格や条件について書かれていましたし、それはまた続いていきます。そして全てを満たし、それをクリアしてくださったお方が、神の御子であられるイエス様、あなたこそが偉大な大祭司であられ、今もなお、父なる神様と私たちの間の唯一の中保者、仲介者であられ、また、今も天において取りなしていてくださるお方、やがてこの地上に戻ってこられるお方であることを覚えてありがとうございます。この地上にあって、私たちは主の恵みとご愛のうちに生かされています。終末の時代を私たちは今歩んでいますが、ますます世界を見るときに、世の中を見るときに、暗黒の世界であり、また暗闇の世であり、悪が支配する世界であります。このような世界にあって、世の光、地の塩として、神様、教会を用いてくださることを信じてありがとうございます。私たちは大祭司、また祭司ではありませんけれども、聖なる祭司、王である祭司と、第一ペテロで確認させていただきました。どうか神様、この世にあって、私たちはそのような立場が、主によって与えられていること、召されていることを覚えて、この地上にあって、その使命を果たしていくことができますように、神様、一人一人を、そして、教会を用いてください。新しい習慣が始まりました。 暑い日が続いておりますけれども、一人一人のご健康を支え、またその日々の営みを祝し、またどうぞ弱さの中にある方々の上に主が励ましと力とを与えてください。一週間の歩み、あなたが共に歩んでくださることを感謝しつつ、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。